現代の社会では自己 PR をする力が求められることがあります。例えば新しい仕事に就こうとすれば、自分がいかにその仕事に適しているかを面接で適切に話すことが求められます。キリスト教会ではどうでしょうか。私の知る限り、キリスト教会では自己 PR をして就職活動をするということはありません。しかし普段からいろいろな仕方で自己 PR をして、キリスト教会の中で良い地位を得ようとする人はいるでしょう。ところが自己 PR の上手な人が必ずしも良い働きをするとは限りません。例えば自分がある教会で牧師をしていて、これだけ信徒の数が増えましたというようなことを誇って宣伝している人が、その能力を見込まれて大きな教会の牧師になったとしても、必ずしも良い働きをすることができるわけではありません。キリスト教会の牧師はある特定の能力だけではなくて、その人の人格全体の在り方が問われます。自分を誇って上手に自己 PR をするような在り方が一時的には成功しても、しばらくすると教会の中に問題を作り出すことにもなるのです。使徒パウロはキリストの福音を述べ伝える伝道者のお手本のような人でした。ところがいわゆる自己 PR はあまり上手でなかったようです。この手紙の少し前の実章実節のところを読みますと、パウロはコリント教会の信徒たちから、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないと言われていたことがわかります。そして11章の6節のところを読みますと、パウロ自身もたとえ話しぶりは素人でも知識はそうではないと書いていますので、話し方があまり上手でないということを自分自身で認めていたのでしょう。このお手紙が書かれた当時、コリント教会に他の教会からの推薦状を持って入ってきた伝道師たちは、パウロとは対照的に自己 PR の上手な人たちであったようです。11章の4節によりますと、この伝道者たちはパウロが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えていました。それは先週の説教でもお話ししましたように、十字架につけられて死んで三日目に復活したイエス・キリストではなく、単なる生き方のお手本としてのイエスであったのではないかと考えられます。また13節には、キリストの使徒を装っているのですとありますように、それらの偽物の伝道者たちは自分たちがキリストから使わされた本当の使徒であるかのように上手に装っていました。しかしその実態はこの手紙の2章の17節のところで述べられているように、お金儲けのために神の言葉を水で薄めるようにして語っていた人たちでした。本日の聖書の箇所の16節でパウロはもう一度言います、誰も私を愚か者と思わないでほしい、しかしもしあなたがそう思うなら私を愚か者とみなすがよい、 そうすれば私も少しは誇ることができると記しています。この言葉はこれまでパウロが手紙で書いていたこととどのようにつながっているのでしょうか。少し前に遡りますと11章の1節のところでパウロは私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと記しています。ですからパウロはこの愚かさというテーマに本日の箇所でもう一度話を戻しているのです。そしてパウロは7節から11節のところで自分がコリントの教会から謝礼を受けないで伝道してきたことを述べ、12節の前半ではそのことを今後も続けると述べています。そして12節の後半では謝礼を受けない理由がコリント教会に入ってきてお金目当て伝道している偽物の伝道者たちに自分を誇る機会を与えないためであると記しています。13節から15節では偽物の伝道者たちはキリストの使徒を装っているが実際はサタンに仕える者たちであると断じています。つまりコリント教会の信徒たちは世俗的な自己 PR のうまい偽物の伝道者たちにまんまと騙されていたということです。そこでパウロは自分もあえて愚か者のようになって自分を誇って自己 PR をしてみようと考えました。もしあなた方がそう思うなら私を愚か者とみなすがよい。そうすれば私も少しは誇ることができるというのは自分が愚か者と思われてもよいから私も自分のしてきたことを誇って自己 PR をしてみようということであります。パウロはコリント教会の信徒たちが偽物の伝道師たちの逸話に気づいて本当の福音に立ち返ってくれることを切に願っていました。そしてこのように書いているのであります。で、この私を愚か者とみなすがよいっていう言葉は本日の歌詞の後にある21節の後半の誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら愚か者になったつもりで言いますが私もあえて誇ろうという言葉とつながっています。つまり自分で自分のことを誇るのは愚か者のすることだと分かっているが私もあえて愚か者になって自分を誇ろうとパウロは述べているのです。そしてその後でパウロは自分がユダヤ人としてまたクリスチャンとしていかに誠実に生きてきたかを述べて11章の30節で誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょうという実に意外なことを書き始めるのであります。つまり偽物の伝道者たちは自分たちの優れているところを誇るんですがパウロは自分の弱さを誇ると言います。それはどういうことかと言いますと12章の9節のところに記されていますようにキリストの力が私のうちに宿るようにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうということなのです。17節から21節前半までは21節の後半で愚か者になったつもりで言いますが私もあえて誇ろうというための準備の文章です。 まず17節と18節でパウロは、私がこれから話すことは主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしようと述べます。多くの者が肉に従って誇っているというのは、コリント教会に入ってきた偽物伝道師たちが自分たちの外見や実績を誇っているということを指していたのでしょう。そして自分で自分を誇るというようなことは、十字架の死に至るまでへりくだられた主の御心に従ってすることではなくて、むしろ世俗的な、この世的な愚か者のすることなのだが、あなた方コリント教会の信徒たちがそのような世俗的な愚か者の偽の伝道師たちを受け入れているのだから、私も同じようにしてみようということであります。これは大胆に言い換えますと、私もあなた方のレベルに合わせて自分を誇ってみようということです。世俗的な傾向の強いコリント教会の信徒たちは、自分で自分を低くして伝道するパウロの偉大さをなかなか理解することができませんでした。逆に同じように世俗的で自分を誇って上手に自己 PR をする偽物伝道師たちの方に心を惹かれていたのです。ですからパウロは、自分も同じように自己 PR をしてみましょうとユーモアと皮肉を込めて語りかけているのです。パウロのユーモアと皮肉は、それに続く19節と20節でさらによく表れています。すなわち19節と20節には次のように記されています。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際あなた方は誰かの奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢していますとあります。世俗的な傾向の強いコリント教会の信徒たちは、世俗的な自己 PR をする偽物の伝道者たちと波長がありました。そのことをストレートに指摘しますと、あなた方は愚か者だから、愚かな偽物の伝道師たちを受け入れて我慢しているのです、という厳しい一言になるでしょう。でしかしパウロはここではそのようなストレートなものの言い方をしません。むしろユーモアと皮肉を込めて、あなた方は賢い人たちだから、愚かな偽物伝道師たちのことを受け入れて我慢しているのでしょう。それなら、この愚かな私パウロのことも受け入れて我慢してくださいと呼びかけているのです。20節にある、あなたが誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢していますというのは、コリント教会の信徒たちが愚かな偽物伝道師たちをどのように受け入れて我慢しているかということを、第三者の立場で客観的に述べた言葉です。誰かにという、誰かというのは、コリント教会の信徒たちを引きつけていた偽物の伝道者たちのことです。誰かに奴隷にされてもという言葉は、新約聖書のギリシャ語の原典では、誰かがあなた方を 奴隷にしてもというように、いわゆる能動体で書かれています。そして奴隷にするという意味のカタドゥロオというギリシャ語の言葉は、新約聖書の中でこの箇所とガラティアの信徒の手紙だけで用いられている言葉です。そこでガラティアの信徒の手紙の2章4節のところを今見てみましょう。新約聖書のガラティアの信徒の手紙の2章の4節のところ、新約聖書の343ページの下の段のところです。343ページの下の段のガラティアの信徒の手紙の2章の4節のところをお読みします。343ページの下の段です。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのですと、そこには記されています。この奴隷にしようとというのが、今日の奴隷にするっていう言葉と同じ言葉です。ガラテヤの教会に潜り込んできた偽の兄弟たちっていうのは、キリストを信じるだけではなくて、ユダヤ人のように割礼の儀式を受けなければ救われないと主張するユダヤ教的な人々でした。で、そのような主張を受け入れますと、キリストを信じれば救われるというキリストの福音による自由は失われてしまいます。そして旧約聖書の律法を守らなければ救われないという、いわば律法の奴隷のようになってしまいます。で、そのことをパウロは、私たちを奴隷にしようとしてと、このガラテヤの信徒の手紙の中で言っているのです。本日の歌詞の方では、おそらくコリントの教会に入ってきた偽物伝道者たちが、本当のキリストの福音ではない教えを述べ伝えて、コリント教会の信徒たちからクリスチャンとしての自由を奪い、自分たちの教えの奴隷にしていたということなのでしょう。今日の聖書の箇所のところに戻りますと、食い物にされてもとありますが、これは本当の福音ではない教えを述べ伝えたにもかかわらず、コリント教会に入ってきた偽物伝道者たちは、コリント教会の信徒たちから謝礼を受け取って信徒たちを食い物にしていたということなのでしょう。偽物伝道師たちの伝道する目的は、救いを述べ伝えることではなくて、お金を得るためでした。ですから、それは信徒たちを食い物にするような行いだったのです。取り上げられてもという言葉がありますが、このように翻訳されているランバノーというギリシャ語には、多くの意味がありますので、様々な翻訳の仕方があります。2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書では、奪い取られてもとなっていますし、福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版では、強奪されてもという翻訳になっています。また最近の英語の聖書を見ますと、誰かがあなた方を利用してもと翻訳をされています。で、奪い取られてもや強奪されてもというのでは、その前の食い物にされてもと 同じような意味になってしまいますので、英語の聖書のように利用されてもという意味にとるのが良いだろうと思います。次に出てくる横柄な態度に出られてもと翻訳されているエパイロというギリシャ語には、実際のあり方よりも良いと思わせるという意味があります。つまりコリント教会に入ってきた偽物伝道師たちは、あたかも本当の伝道者であるかのように気取って信徒たちを指導していたということでしょう。日本語の新しい翻訳の聖書では、威張り散らされてもと翻訳されています。そして20節の最後の顔を殴りつけられてもというのは、文字通りの意味にも取れますし、ひどいことを言われるという意味の例えにも取ることができます。私たちの常識では、教会の中で顔を殴りつけられるというような暴力が行われるとは考えがたいのですが、聖書の研究者によれば、それが実際に行われていた可能性もあると指摘しています。新約聖書を見ますと、キリストやパウロが大祭司のような宗教的指導者に反論したときに、顔を叩かれる場面があります。偽物伝道者たちも自分たちの権威を示すために、実際に信徒たちの顔を叩くようなことがあったのかもしれません。コリント教会の信徒たちがこのような仕打ちを受けても、それを受け入れて我慢していたのは、偽物伝道者たちがよほど自己 PR がうまくて、自分たちが優れたものであると信徒たちに思わせていたからでしょう。そのことをパウロはユーモアと皮肉を込めて、実際あなた方は我慢していますと言っているんです。これはよくそんなことをされて我慢していますねというニュアンスの言葉です。そして最後に21節の前半で、言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのですとパウロは記しています。やはりこれもパウロが自分を低くしてコリントで伝道をし、信徒たちを指導した姿勢が偽物の伝道師たちと比べれば弱すぎたとユーモアと皮肉を込めて述べているのです。それではパウロは自分も偽物の伝道師たちと同じように信徒たちに関わればよかったと思っているのでしょうか。そんなことはありません。先ほどもお話しいたしましたように、この後パウロは自分の弱さを誇るということを述べています。つまり弱くて良いのだとパウロは考えているんです。細かいことを申しますと、原先のギリシャ語には日本語の聖書の弱すぎたという過ぎたにあたる言葉はありません。弱かったとだけ書かれているのです。日本語の新しい翻訳の聖書も弱かったとここを翻訳しています。この本日の聖書の箇所から改めてこの世のことを考えていますと、この世の人々は自分を強く見せようとして自分を誇ります。ところがキリストと結ばれた人は自分の弱さが キリストの力を明かしするということを誇るのであります。つまり、このような弱いものをキリストは救って用いてくださると言って自分を誇ることができるのです。クリスチャンがもし自分を誇るとすれば、それはこのような弱いものをキリストは救って用いてくださると言って誇ることであり、それは結局キリストの力を誇ることなのであります。この世で生きていくときに私たちは自分というものを人々の前で PR することを求められることがありますが、自分自身を誇るのではなくて、自分の中に働いてくださっているキリストの力を誇るような、そういう PR の仕方ができるようになりたいと願います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、コリント教会の中に入ってきた偽物伝道者たちは上手に自分を誇って信徒たちの心を掴んでいました。パウロもあえて愚か者のようになって自分を誇ろうと言いますが、その時に自分の弱さを誇って、その弱さの中で働くキリストの力を示そうとします。そしてキリストの力を誇ろうとします。神様、私たちが自分が強いものであるかのように装って自分の力を誇っても、それはやがて打ち砕かれていくものであります。そして私たちが自分自身の弱さを認めて、その中にあるキリストの力を自分自身も信じ、そして人々の前で言い表すときに、誠に自分を誇りながら、自分自身ではなくキリストを誇るような生き方をすることができます。どうぞ私たちの日々の歩みがそのような歩みとなりますようにお見せください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。